北九州からやってまいりました、北九州キリスト教会の西野修平と申します。今九州バプテスト神学校の本科3年生です。もうすぐ卒業します。ここまで、守られたのも本当に神様からの守りがあって、そしてまた、本当に諸教会のお祈りがあってのことだと思って感謝しております。本当にいつも神学校のことを覚えてくださりありがとうございます。まず賛美を捧げたいと思います。1曲目は新聖賛美歌にも載っております。何ページだったかすみません、ちょっと忘れたんですが、輝け主の栄光、愛の光輝きという曲です。2曲目はあなたを讃えという、私の大好きな賛美歌です。コロナのこともありますから、ちょっと囁くように賛美をしたいと思います。愛の光輝き、暗闇を照らし出す我が主イエスよの光、自由を与える力、命の御言葉、輝け主の栄光、地の上に心を燃やしたまえ、あふれよ主の恵み、哀れ地を満たしたまえ。もう一度賛美します。愛の光輝き、暗闇を照らし出す我が主イエスよの光、自由を与える力、命の御言葉、輝け主の栄光、地の上に心を燃やしたまえ、あふれよ主の恵み、哀れみこの地を生かしたまえ。あなたをたたえ、あなたの御名掲げ、どんな時も感謝するため、あなたを愛し、そう愛し従うため作られた。あなたをたたえ、あなたの御名掲げ、
時も感謝するためあなたを愛しその身元で愛し従うため作られた作られた。
アメン。マスクをしたままで大丈夫。どんどんいいですかね。はい、なんかですね、日本語っていうのは英語とか他のヨーロッパ言語に比べて飛沫の飛ぶ量が少ないそうです。こう英語とかだとこうパッパッっていうようなこう破裂音がするので、ですね、歌うときにも結構何メートルって飛ぶらしいんですね。だけどこう日本語はあまりそういう音がない、まあ悪く言うとちょっと曖昧なこう喋り方でも、よく言うとこうソフトな喋り方、なので、まあ飛沫の飛ぶ量は少ないというのが少しこう感染が抑えられている原因の要因の一つではないかというような話もあるそうです。私たちは賛美をするときはこう大きな声で神様に向かって歌いたいと思うんですけれども、今こうやってこうソフトにこう小さく歌う中に神様の恵みを、神様がどういうことをしてくださっているのか、その恵みをこう再確認するような、その時は与えられているのではないか、なんかそのようなことを思います。小さく歌ったからといって神様はその歌の価値がないということは全くありませんので、本当にでも私たちはささやくように、でも賛美を豊かに捧げていきたいと、そのようにも願っております。私は北九州キリスト教会というところに所属しておりますが、先日ホームページを拝見しましたら、先ほどちょっとお話にもあったんですけれども、斉藤豪樹先生が協力牧師として何年もされておられたということを知りました。なんと私たちの教会、斉藤豪樹先生のご子息であられる斉藤慎一郎先生を4月から主任牧師としてお迎えすることが決まりました。そのようなこうつながりがまさかこちらの教会にあるとは思いもせず、そのような神様の粋な計らいを感じているところです。私はこの本科3年九州バプテスト神学校3年になって卒業するとなった時に、これから専攻科牧師コースに行くことは許されるのだろうか、行く資格があるのだろうか、そのようなことをすごく悩みました。しかし、まあ、聴講も含めて4年間九州バプテスト神学校で学んだ中で一番感じたのは、神様は教会を用いられてきたし、そしてこれからも用いられるということです。お証しの中にもありました。もう本当にコロナの状況で私たちの生活が変わっています。私たちの価値観も変わっているかもしれません。そして教会はこれまで弱っていると言われていた現状に加えて、このコロナの打撃を受けています。先行きは不透明です。しかし神様がこれまで教会を用いてこられて、そしてこれからも用いられるのだということを感じたときに、それでは福音宣教の器であるこのキリストの体にこれからは仕えていきたいと、そういう思いは新たにさせられました。そのような思いがあり、専攻科へ行こうという決心をさせていただきました。これからあと2年間まだあるのですが、その中でもきっといろいろ 問われてくることはあると思いますが、その都度神様に祈り導きを求めながら進んでいきたいと今願わされております。今日この教会へ伺うことができたのは瀬戸先生のつながりがあったからでございます。本当に感謝しております。瀬戸先生とは2年前にもなりますでしょうか、九州バプテスト神学校の30周年記念式典があった時に私ちょっとギターを弾かせていただいて、その時に先生からお声をかけていただき、ちょっとうちでもメッセージしてみないかねと言っていただいた、そのようなまた恵みをいただいております。今日祈りの力というメッセージ題をつけさせていただきました。修法の裏にも少しそのなぜこの祈りというテーマを選んだのかのきっかけになった映画のことは書いております。それはじっくりまたお読みいただければと思います。本当にその映画の話を聞いて、見て、本当に神様は祈りを聞かれる方なんだな、そしてそれだけ祈りには力があるのだなということを私は思いました。今日姉妹がお貸しをしてくださいましたが、本当に祈り、神様に祈って、その導きを求めていきたいと結んでくださいました。もうまさに、それが今日のメッセージです。それ以上のことを付け加える必要は実はないかもしれません。事実、今日読んでいただいた聖書の箇所14章13節から14節これはイエス様の言葉です。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう、そしてそのことによって父は栄光を受けになる、そしてまた繰り返されます。私の名によって何かを願うならば叶えてあげよう、これは天地の主であるお方イエス・キリストのお言葉です。そしてイエス様はどのような時にこれを言われたのか、それは十字架の死とその苦難の前の晩のことです。ご自分の生涯の最も厳粛な時、その時に語ってくださったのがこの驚くべき言葉、約束なのです。これ以上分かりやすく、そして明快な言葉があるでしょうか。そしてこれ以上に大きな約束があるでしょうか。またかつてこれだけ大きなスケールでこのような約束をした方がおられるでしょうか。弟子たちがこの約束を忘れないように、イエス様はすぐその後で同じことを繰り返されます。ヨハネによる福音書の15章7節、どうぞお聞きください。何でも望むものを求めるがよい、そうすれば与えられるであろう。主は弟子たちに求めよという命令に従うように招いておられます。それらの言葉を3回今言われましたね。その後も主はさらに続けます。15章16節、あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。また16章23節、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば父はお与えになる。さらに24節、願いなさい、そうすれば与えられあなた方は喜びで満たされる。この素晴らしい約束を主は6回繰り返しておられます。そしてその中でどんなことでも求めるようにと命じておられます。そして最後に語られました16章26節、その日にはあなた方は私の名によって願うことになる、私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。私たちはもうすぐ受難節を迎えますが、その時に 十字架上のイエス様の七つの言葉を思い起こします。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。それは本当に大事なことですね。しかしこの祈り求めるようにというこの救い主の7回にわたるその招きの言葉をかみしめるために、私たちはどれだけの時間を費やしているでしょうか。私たちはなぜ祈るのでしょう。なぜ願い求めるのでしょう。このこともイエス様は教えてくださっています。今日の御御言葉の13節には、私たちが願いを、願うことによってイエス様は叶えてくださる、そのことで父なる神様が栄光を受けになる、イエスキリストによって栄光を受けになる、あります。父なる神様が栄光を受けになるためである。また15章の8節には、あなた方が身を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろう。私たちが願い求めるのは、また身を豊かに結ぶためである。したがって私たちが祈り求めるのは、私たち自身の祝福のためではなくて、神様の栄光が輝くために祈り求めるのです。そして身を結ぶために祈り求めるのです。身を結ぶというのは、ガラテヤ書にも御霊の身を結ぶということが何なのかというのを書いてありますが、クリスチャンがですね、イエス・キリストを信じ従う者がイエス・キリストの似姿に変えられていくということを一つ表しています。しかしまた、イエス様を知らない人がイエス様に出会い、悔い改め、許され、救われていく、このことも身を結ぶということです。私たちはそのために祈り願い求めるように招かれています。いや、しかし私たちはこの主の7回にわたる素晴らしい約束があるにもかかわらず、自分自身の努力によって多くのことを成し遂げよう、あるいは成し遂げれるんだと、そのような錯覚に陥ってしまうことが、なんと多いことでしょうか。私たちは主の前にひざまずくことなしに何かを成し遂げることはできません。神様のために多くのことを成したいと思うのであれば、まず私たちは神様に多くのことを求めなければなりません。人生に欠けているものがあるって、もしどなたかが思われるのであれば、神様に祈り求めなければなりません。私たちは祈りの人となるべきです。神様が私たちに祈ることを望んでおられます。そして一人一人の皆さんの祈りを必要としておられるのです。そして神様は喜んでその祈りに応えてくださるお方です。それによって神様が栄光を受けになると、イエス様は言ってくださっているのです。皆さんにとって祈りは単なる義務でしょうか。あるいは誰か弱い人がするそのようなものでしょうか。それとも祈りは皆さんにとって特権であり、喜びであり、必要不可欠なものでしょうか。神様の御心の枠を超えないことは、どんなことでも祈りの対象になります。フィリピ人への手紙の4章19節には、栄光の富という言葉があります。イエス・キリストは栄光の富を持って私たちに必要なものを十分に与えてくださる、そのようなお方です。その栄光の富にもう一度目を向けてみましょう。そしてこの世界とそこにあるすべての必要を、もう一度私たちは新しい新鮮な感覚で見つめてみましょう。私たちが自分の必要だけではなくて、 家庭や愛する人たちの必要、あるいは牧師先生や教会の必要、自分たちの住む、私たちの住む町や、そしてこの国の必要、あるいは日本を超えた世界の国々の必要に気づくなら、私たちは簡単に祈りの座から立ち上がるということはできないでしょう。そしてこれらの必要のすべてはイエス様の栄光の富によって満たしてくださるのです。さあ、今私たちは何を祈りましょう。それぞれ個人の思い、個人の祈りがあるに違いありません。そしてまたこの共同体の教会の祈りがあるに違いありません。そしてこの今おられない、この街道にはおられない、しかし確かにつながっている兄弟姉妹の必要の祈りがあるかもしれません。今悲しみに満ちている人は慰めを与えてくださるように、今不安な気持ちが心を覆っている人は主が平安を与えてくださるように、今怒りと憎しみの心が消えない人は主の祈りを祈ったように、主があなたを許したように、あなたにも許す心を与えてくださるように、周りに救いを求めている人がいるということに気づいた人は、その方がイエス様と出会えるように、病で苦しんでいる人が周りにいると気づいたら、その苦しみが和らぐように、そしてイエス様が手を置いて癒してくださったように、その方が癒されるように、国がおかしい方向に行っていると気づいた人は、この国を正しい方向に主が導いてくださるように、世界に戦争がなくならないことに心を痛めている人は、戦争しなくてもよいと世界が気づけるように、主は与えてくださいます。今主に願いましょう。救い主イエス・キリストに願い求めましょう。一曲主の祈りという賛美をギターのみで弾きます。その間、皆様の今心に迫っているその必要を神様にぜひ祈り求めてください。その後お祈りさせていただきます。 お祈りをお捧げします。愛する天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今日こうして筑紫の南キリスト教会の兄弟姉妹とともに、あなたを見上げ、あなたを拝し、御言葉を聞くことができたことを感謝いたします。主よ、あなたの御言葉をありがとうございます。あなたが素晴らしい約束を十字架の途上で成してくださっていることを覚えて感謝いたします。主よ、私たちはこの世の中にあって不安を抱えています。困難を抱えています。教会もそうです。そして私たち一人一人もそうです。しかし主よ、あなたが救い主です。あなたが慰め主です。あなたが唯一の平安を、そして平和を与えてくださるお方です。どうかあなたにより頼み、あなたに願い求めるものとしてください。そしてどうか一人一人あなたが顧みて、必要なものをすべて備えてくださいますようにお願いいたします。そしてこの